石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるですが、今日は素敵なゲストをお迎えしています。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、今日は本当に素晴らしい大阪の象徴の方と言ってもいいゲストの方をお迎えしております。通天閣観光株式会社の西上正明社長をお迎えしております。今日はお忙しい中本当にありがとうございます。
おはようございます。西上です。よろしくお願いします。
石川さんと番組で通天閣のお話聞きたいですねと先日言っていたんですが、すぐに来てくださいまして、
本当にありがとうございま す。無理を言いまして来ていただきましたが、今年の7月3日に、通天閣100周年という節目を迎えますけれども、今この100周年に向けて、通天閣としてもいろんなイベントとか、準備をされている、その話をぜひこの番組を通してリスナーの方々に、大阪の方々に知っていただきたいなというふうに思って、今日は無理を言って西上社長にお越しいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
100年というとすごい長い歴史じゃないですか。そうですね、大阪も街並みもたくさんこう変わってきたと思いますし、そんな中でも大阪のシンボル象徴としてずっとあそこに居続けてくれる私たちこう安心感というか、そういうのがあるんですけれども、もともとあの場所に100年前に建てられたものなんですよね。
2代目の通天閣は初代通天閣よりも北側に建てられてるんですね。
はい、
はい、約15メートルぐらい。
今は何代目になるんですか？
2代目なんですよ。
2代目で、その時々でちょっと建て替えられたりということですか？
初代通天閣が戦時中に火事で焼けてしまったんですね。
はい、
で戦後、何とか2代目通天閣を、再建したいという住民さんたちの思いを何とか具現化しようということで、でも実際土地もない金もないというところからスタートして、大阪市の協力のもとで今の場所に建てられてるんです。公道の上に建てられてるんですね。はい、
初代の通天閣がね、1912年の7月3日に建って、今年でちょうど100年ということですが、まさに大阪のにぎわいのもう象徴的な場所に建ってますよね。
通天閣ができて100年ということで、100周年記念事業ということで、全館改装工事今やってるんですね。5階が大阪といえば秀吉ということで、黄金の茶室を模して黄金の間、そこにビリケンさんを飾ってます。で4階はちょっと近未来というか異空間のフロアで、3階が大正時代初代通天閣のフロアでジオラマを飾ってます。で2階がその再建された昭和31年当時の新世界のフロアをでやってるわけですね。で現在の新世界はどうやったら、この通天閣の足元にあるでしょ、皆さん串カツでも食べに行ってください、買い物をしてくださいという感じで、今あと半月ぐらいで完成しますので。
なるほど、はい、5階からこう大阪の歴史をまさに追っているわけですね。
はい、
秀吉の時代からあり、その通天閣初代の時代があり、モダンの時代があり、そして今の現代の通天閣新世界がまさにその下に広がっているという形なわけですね。どうですか、この100周年を迎える、いろいろ感慨深いものあるかと思いますが、この歴史を振り返って今どんな感じで感じられていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり順風満帆な時ばかりでなくてね、やっぱり大変な時代を乗り切ってこられた先人たちのやっぱりそういう苦労を報いるためにも、やっぱこの通天閣は大阪のシンボルとしていつまでも光り輝き続けていかなあかんという、そういう責任の重さを本当にひしひし感じてます。
この100周年を盛り上げていこうということで、いろんなイベント、新しいアイデアなんかも出していらっしゃいますけれども、今の状況を簡単にご説明いただいてもいいですか？
そうですね、地域の方はもう毎週毎週7月3日から9月の4日までイベントをやられるし、通天閣は通天閣で、例えば7月3日にはライトされた方には100周年ということで、100円キャッシュバック。
お
で8月に入ると100円コンサートを通天閣のスタジオ210地下劇場で、軽音楽ジャズでクラシックをやります。でまた新世界といえば将棋の街なんで、将棋大会などプロの棋士も来られて、将棋祭りをまた復活しようと思ってます。
本当に賑やかなこの7月3日を前後して、さまざまなイベントが企画されるんですね。
はい、
どんなところにこう注目してほしいなとか、社長の立場からありますか？
そうですね、やっぱり新世界といえば、やっぱり 基本理念がねできた時にやっぱり市民に娯楽の場所ということなんで、やっぱり町というのは生まれ変わっていって、もともと新世界は演芸映画の町やったんがパチンコの町になったりで、今は串カツの町になってるんですけど、やっぱりそこに来ていただいた人にすごくこう喜んでもらえるような町に、まあ町づくりも含めてそういう場所を提供するのが、まあ僕たちの役目やと思うんで、ぜひとも新世界の方へ遊びに来ていただけたら、
ね、私最近通天閣の近く通ったんですけども、やっぱり観光客の方が多いように思うんですね。外国の方とかパンフレットを持った方とか。でも大阪の方たちって意外と通天閣登ったことなかったりとか、なんか機会がないと通天閣に行かないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、大阪の人たちにももちろん来ていただきたいですよね。
そうですね、はい、やっぱり大阪の人に来ていただくのは一番ねいいと思いますんで、
まさに地元中の地元ですね、はい、この100年間の歴史というのを私たち、ね、大阪の人間がやっぱり学んでいくいい機会だとも思うんですよね、
はい、
今だから若い人たちが本当に増えましたよね。
そうですね、
新世界に、はい、歩いていると、
昔はね新世界はおっちゃんの街というイメージがあったんですけど、
そうだったんですか、
はい、若い人もね、女性もすごく多いし、子連れ の, 人たちも家族連れで、こう、串カツをね食べながら食べ歩いている方々も非常に多いし、本当に賑やかな明るい街になったなっていう印象がすごくありますね、
はい、昨年の10月には通天閣のネオンも LED 化されてね、
はいはいはい、
ですごく綺麗に明るくなりましたし、はい、
今も通天閣の上の方の色でこう天気予報をするっていうのはやってますよね。
そうです、はい、
白が晴れで、
はい、オレンジが曇りで、水色が雨。
実はこの FM 大阪がある港町リバープレイススタジオの奥の方に通天閣見えるんですよ、
はい、
で夜になるとその明かりを見て、私明日は傘持っていこうとか
天気予報がそれで見えるんですね、
はい、考えてました。100周年を迎えられて大阪のシンボルとして、また改めて大阪の人たちもこの通天閣、そしてその新世界の街を知っていただくためにお出かけいただきたいなというふうに、
そうですね、
はい、思います。では最後になりますが、一言メッセージいただけますか。
この度ビリケンさんも新しく生まれ変わって、
はい、
その周りにビリケンさんの顔をした七福神ができたんですね、その黄金の間に。で皆さんに、まあ、少しでもご利益があるようにということで5階フロアできてるんで、ぜひとも見に来ていただけたらな。
そういうモニュメント像みたいなのがあるんですか。
いや本当に彫刻っていうんですか、
七福神の、
はい、
ビリケンさんの顔をした七福神が、はい
はい、よくビリケンさんの足を触ったりしますよね。
はい、で八福神参りということで、まあ、今まで以上にパワースポット化したいと思ってるんで。
なるほど、
はい、皆さんにご利益あると思いますんで、ぜひとも来ていただけたら。
大阪の、ね、象徴でありも元気をこう牽引する通天閣として今後も頑張っていただきたいと思いますし、特にこの100周年7月3日を契機に大阪がますます発展していけるよう、私も一緒に取り組んでいきたいと思いますし、ぜひよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。